こんにちは、さくらラジオのまきちゃんです。河原版 USA インタビュースペシャル、全米日系団体コミュニティ紹介の時間です。この番組では全米地域の日系コミュニティで活躍する方々へのインタビューを通して、その地域の魅力をお伝えします。今週はオハイオガンナーズ運営委員、そしてオリジナルメンバーの川村瑠衣さんにご登場していただきます。こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
瑠衣さんはオハイオの日本人サッカーチーム、ガンナーズの設立メンバーの一人なんですよね。
はい、そうです。
チームでの瑠衣さんの役割を簡単に教えてもらえますか。
今私は、チームの中では会計だとか、サッカーリーグの登録とか、まあ、裏方のことが多いんですけれども、みんなをまとめたりだとか、そんな感じの役割をしてます。
もう結構人数多かったりすると会計とか大変ですよね。
そうですね。
文句言う人とか出てきそうですよね。
うまいことまとめながら文句が出ないように、
まあ、ルイさんのキャラクターだからきっとね、文句もあんまり出ないとは思いますけれども、で、ガンナーズのチームの、設立についてですけども、ちょっとまあ、成り立ちみたいなことを教えてもらいたいなと思ってるんですけども、ガンナーズ始まったのっていつ頃だったんでしたっけ？
ガンナーズが発足したのは2011年
からなんですね。ちょうど10
年。そう、今年で、10年なんです
。10周年記念だったんですね。
そうなんです。
その当時は何名ぐらいメンバーって集まってたんですか？
その当時は20人ぐらいですかね。
おー、じゃあギリギリサッカーができるぐらいの。
そうなんですよ。ギリギリ本当にできるぐらいの人数で。
そうなんですね。その、まあ、チーム編成のきっかけみたいなのって何かあったんですか？
毎年、ミシガンの方で、ミッドウェストジャパンカップっていう、日本人のサッカーチームを集めたトーナメントを行っていて、で、そこで、ミシガンの、まあ、近い州ですね、シカゴだとか、インディアナ、オハイオ含めて、で、サッカーチーム、トーナメントをするので、集まりませんかっていうのがきっかけで、オハイオガンナーズを作りました。
誰か、じゃあ、その、大会を運営しているところから、作りませんかみたいなので盛り上がって、じゃあ作ろうみたいになって作って、はい、そこから普通に日常的に練習したりとか試合したりとかいうようなチームができてったっていう感じなんですかね。
はい、そうです。
なるほど。それからまあどんどん人数が集まって、まあコロナ以前コロナ後ではちょっと変わってくるとは思いますけれども、うん、まあ、どれくらいの人数在籍されてるんですか今は。
今は50人ぐらいはいるんですけれども、うん、
50人も？
そうなんですよ。結構ね、多いんですけど、うん、やっぱり参加できる方、できない方っていうのも多いので、実際に今やってる方っていうのは30人近くですかね。
それでも30名もいるっていうのは結構多いですよね。
そうですね。
そのメンバー構成っていうところから言うと、まあ日本人、現地の日本人ですか、永住組みたいな人とか、あとはオハイオなだけに、ホンダの工場ですとか、研究所ですとか、サプライヤーさんですとか、結構日系の会社とか多くあると思うんですけれども、そういったところの駐在員さんですとかも結構いるんでしょうかね。個性をちょっと教えていただけますか？
永住組の方ももちろん、ホンダのサプライヤーの方、ホンダで勤めてる方だとか、駐在の方も半分半分ぐらいですかね。でも、ちろん学生の方もいて、若い子で18歳ぐらいの子から、
上は、
うん、50代。
50代も現役でプレーされているということなんですね。
幅広く。で、男性の方はもちろん、最近ここ2、3年は女性のメンバーも増えてきて、高江戸って言って男女混合のサッカーにも、サッカーチームも作ってます。
なんて言っても、ルイさんはこうマネージャー的な仕事もしながら、プレイヤーもされてますもんね。
そうです。はい。
ね、女性の方々も集めるのは結構大変だとは思いますけれども、まあ、やりたいっていう方はいるっていうことですよね。
そうなんですよ。やっぱり、日本人で、サッカーをしている女性の方は本当少なくて、女性のサッカーメンバーを集めるのは大変なんですけれども、やっぱ運動したいだとか、体を動かしたい方たちが結構多いので、そういう方たちを集めながら、 みんなで楽しくサッカーできればなと思ってみんな人集めをしてます、うん、
あの中にはアメリカ人とか他の国の方なんかもちょっと入ってたりはするんですか？
います、うん、あの日本人だけじゃなくてあのアメリカ人の方だとかメキシコ人とかいろんなあのちょっとあのメンバーがいてフィールドの中で、フィールドでも、まあ、日本語が飛び交うんですけれども、その中でも、あの、日本語がわからないメンバーも一緒に。
いながら、別に関係なく、
はい、みんなで。
とりあえず雰囲気でやってるみたいなところがあるんですね。
そうですね。
なるほど。結構、あの、経験者の方とかが多いんですかね。
日本から来て駐在の方たちは、経験者の方も多いんですけれども、やっぱり、あの、こっちで、なんか、あの、やることがないかなって言って、運動したいっていう方って、あの、やっぱ経験者じゃなくても、あの、参加される方も多くて、半々ぐらいですね、半分。
半分ぐらい。じゃあ、経験なくても別に、あの、やる気さえあれば。
やる気さえあれば。
来てくださいっていう。
誰でも大歓迎
です。
そうです、そうです。
でも、あの、今、50名とか行ったとしても、あの、チームはもっと増やしてもいいし、補欠とかもいっぱいいてもいいしっていう感じでメンバーは随時募集中みたいな感じなんですかね。
そうですね。あの、チーム、あの、人数が多ければ多いほど、あの、いろんなリーグにも参加できるので、うん、あの、誰でも大歓迎です。
あの、今いろんなリーグみたいなお話ありましたけれども、まあ、アメリカってあんまり、あの、サッカーは人気スポーツには入ってこないんですけれども、うんね、まあ結構あの、セントラルオハイオって意外と、そのあの、サッカーリーグでは、あの、いろんなカテゴリーがあるっていうふうに聞いてるんですけれども、うん、あの、オハイオガンナーズなんかだったらどんなカテゴリーでプレーしてるんですか？
今は、あの、サッカーファーストっていう、あの、スポーツ施設があるんですけれども、そこでサッカーリーグを、あの、サッカーリーグがあって、そこに参加してるんですけども、今参加してるチームは、オーバーサーティーって30歳以上の、あの、メンバーが、他に、コロナ前は、あの、メンズオープンって言って、あの、年齢制限がないリーグだとか。
そこに要するに、あの、10代の若い子とか、ね、まあ、そういう人たちが入れるっていうことなんですね。そうすると、オープンの方がもっと、なんていうんですか、あの、動きが多くなるとか、
そうですね。
まあ、そういう傾向があるってことですね。
はいはい、で、あとは、男女混合のチームとかが、あの、私たち、ガンナーズは、あの、まあ、メンバーが少なくて参加はできてないんですけども、あの、女性だけのチームとかっていうのも、あの、そこでは、そこのリーグではあるみたいで。
女性のやつもあるんですね。
そうなんですよ。
まあ、あの、アメリカは普通には、学生の時とかは多分女性の方が、女子の方が、うん、あのサッカーは結構盛んだったりしますけど、ね、まあアメリカ人ってあの大人になっちゃうとスパッと結構スポーツやめちゃう人多いですもんね。まあそうだったんですね、うん。オハイオのガンナーズでの、そのイベントとか、サッカー関連ですけれども、うん、まあなんか目玉になるようなこと、さっきなんかのミッドウェストトーナメントみたいなお話あったんですけども、はい、目玉になる活動っていうのは何かいろいろあればちょっと教えていただけますか？
やっぱりあの、その、毎年4月ですね、あの、ミッドウェストジャパンカップっていうのを、あの、大会があるので、それに向けてみんな日々、毎年っていうか、あの、1年を通してですね、あの、サッカーファーストでは、あの、インドアもできるので、インドアとアウトドア、冬の間はインドア、夏はアウトドアで1年通してサッカーリーグに参加して、あの、ミッドウェストに向けて、ミッドウェスト優勝に向けて頑張ってます。
なるほど。ミッドウェストのそのトーナメントにはどれくらいのチームが参加してるんでしょうか？
ここ最近だと、おととしですかね、コロナの前は結構もうだんだんミッドウェストではない、あの大規模、大規模なトーナメントになってきて、10チームぐらいサッカーした、サッカーチームに参加しましたね。
まあじゃあミッドウェストだけにとどまらないっていうことは、ね、もっと何ですか、あの西海岸の方ですとか、南部ですとか、
う
ん、
そうです
ね、あの東海岸の方でももっと北、南の方かな、うん、とか、そういうところからもチームが参加してきてるっていうことなんですね。
そうなんですよ。アトランタだとか、ニューヨークの方も ましたし、テキサスとか、いろんなところから参加されて。
どうやって、その他の地域の方々は、その、リーグ戦っていうか、その、リーグトーナメント、があるっていうのが、を知るんでしょうね。
もともと、ミシガンだとかに、ミシガンとかシカゴとかに駐在してて、で、別の拠点に、移動になって
、
うん、でそれでどんどんどんどん広がってってっていう感じですね。
なるほど、うん、まあ、それだけ他の地域にもサッカー日本人のサッカーチームがあるってことなんですね。
そうですね、うん、
なるほど、うん、ちなみにオハイオガンナーズは優勝したことはあるんですか？
残念ながら優勝はないんですけれども。
ないんですね。
そうなんですよ。そう、惜しいところまでは行くんですけれども、うん、優勝はなかなかできず。
なるほど。ガンナーズ設立からさっき10周年って話があったので、うん、で、まあ、コロナの時は多分参加してないんですよね。
そうですね。トーナメント自体が中止にな
っているから。
2020年と2021年。
そうか、2回。
2回。
ダメだったってことですね、
うん。中止になっちゃってるんですけど。
ってことは8回出てて。
そうなんです。
まあ、ここからですね。
そう、また来年に向けて。
来年に向けて。
優勝を目指して頑張ります。
中にはめちゃめちゃ上手な人とかいるんですよね。
います、います。やっぱり駐在の方も多いので、その年によっては、サッカーチームのレベルも、
すごく急激に変わってくるんですね。
強くなったり。
そうですよね。動ける人がいたりとかいなかったりとかで、だいぶ変わってきますよね、きっと。
そうなんです。
なるほど。それから、サッカーはもちろんやってるんでしょうけど、まあ、練習なんかもされてるんですか？
そうですね。やっぱコロナで、サッカーリーグ自体もお休みだった時期があったので、最近ですね、やっぱあと、オープンの若い子たちが、リーグ参加してないので、その子たちが中心となって、練習とかも土曜日とか、週末にみんなで集まって、サッカーしてもらう、練習しながら。
練習してるんですね。うん、そしたらまあ、来年に、
うん、
来年を目指して、奮闘中ということですね。
はい。
そしてその他に、オハイオガンナーズって、まあ、サッカーだけやってるのか、それとも、まあ、他にも何かレクリエーション的な活動とかってしてるんですか？
たくさんありますよ。
たくさんあるんですね。
結構、多趣味な方が多いので。
多趣味。
ゴルフだとか、ゴルフされる方、やっぱり、アメリカならではですよね、ゴルフ。
そうですね。特にオハイオってゴルフ場結構いいとこありますもんね。
そうなんですよ。たくさんあるので、ゴルフされる方も多いですし、で、最近は自転車だとか、
自転車、
うん、サイクリングっていうか、
結構レースに出る系の、
そうです、そうです。
本気の、なんかその辺のは、ママチャリとかそういうのじゃないやつですよね。
そうなんですよ、ロードバイク。
ロードバイクで。
あと、トライアスロンをされる方もいれば。
やっぱサッカーやってるだけに結構体力ありますね。
体力が。マラソンだとか。
ああ、マラソン。まあ、サッカー走りますからね。
そうですね。とか、もちろん、運動ではないですけど、バーベキューでみんなで集まって。
そう、まあ、そこが多分なんか一番盛り上がりそうな飲み会とかそんなのも、ね、まあ、コロナの時はちょっと別としても。
そうですよ、最近はね。全然してないんですけども。
ね、ちょっと難しかったですけども、これから、まだデルタ株とかなんとかあるのかな、
ね、そうなんですよね。
なんか、そんなに自由にはできないけど、前よりはできそうですよね。なるほど。そしたら、まあ、別にサッカーだけでなく、いろんなこともできるから、まあ、オハイオに来た人、まあ、さっきも言ったように結構駐在として来る方って、割といると思うんですけれども、まあ、最初来たばっかりの時とか誰も知らないと思うし、ね、なんか仕事と家だけみたいなつまんない生活になっちゃうと思いますけれども、まあちょっと入ってみるとお友達もできやすいし、まあなんか他のゴルフが好きだったりとか、なんか走ってみようみたいな人がいればそういう仲間もできやすいみたいなところは、
そうなんですよ
ね。ありますよね。まあ、そうすると結構いいグループですよね。
会社以外でも、友達が。
そうですよね。逆に会社以外の友達の方がなんかリラックスできるのかなとかも思いますよね。たまには好きなこと言いたいみたいなね。ありますもんね。
やっぱりここでつながった仲間っていうのは、日本に駐在員の方たちはいずれ帰国されてしまうんですけれども、日本でもやっぱり結構ホンダさんのサプライヤーの方が多いんで、はい、場所も集まっているんですね。日本に戻ってからも、同じような地域にいる方が多いので、日本でサッカーをされたりだとか、一緒にしたりだとか、みんなで集まって飲み会だとかっていうのも、はい、日本でも日本支部があります。
何気によく言うかんなぁ、日本の部みたいな輪が広がってるわけですね。
はい、
なるほど。うん、まあそうすると、まあかなりいい活動をされてますよね。
そうですね。みんな、うん、いろんな方と出会えて。
はい。なるほど。楽しくされてるということですね。うん、そんな中で、ルイさんはお世話みんなさんしたりとか、自分もプレイされたりとか、
はい、
大活躍ですね。で、今後、予定されているイベントですとか、もしくは、おはようガンナーズメンバー大募集中ですとか、まあ、リスナーの方へのメッセージなんかがあれば、ちょっとお願いできますか。
はい。おはようガンナーズは常に、人数というか、メンバーを募集中です。
常に募集中なんですね。
常に募集中です。年齢問わず、男女問わず、経験者、未経験者の方、誰でも大歓迎ですので、友達を作りたいとか、もうちょっと日本人の輪を広げたいっていう方たち、誰でも大歓迎ですので、いつでもコロンバスに駐在になった場合とか、コロンバスの方に引っ越しされる方とかは、ぜひ、おはようガンナーズ参加してください。
どんな風に、参加表明をしたらいいんでしょうか。
一応、ウェブサイトとかも作ってるんですけども、
Facebook とか。
Facebook でもありますし、おはよう、コロンバスオハイオガンナーズっていうふうに Google で入れてもらえれば、検索してもらえれば出てきます。
なるほど。そしたらそこに申し込みみたいなフォームがあるっていうことですね。
そうですね。メールアドレスがあるので、うん、はい、そこに連絡をしていただければ。
なるほど。
はい。
わかりました。そしたら割と簡単に、
はい、
この時間に練習なり試合なりやってるから来てくださいみたいな感じで、
はいはい、
なるほど、まあ、本当に簡単に、じゃあ誰でも入部みたいな感じですね。わかりました。どうもありがとうございます。では本当に最後になりますけれども、はい、一曲曲のリクエストをお願いします。
はい、リクエストさせていただきたい曲はホワイトストライプというグループのセブンネーションアーミーという曲をリクエストさせてください。
そのなんか曲をリクエストする理由みたいなものって何かあるんですか？あったら教えてください。
この曲を聴くとサッカーっていうイメージが結構サッカーの最近コロンバスにはプロチームがあるんですけれども、はい、コロンバスクルーという
チーム
なんですけども、はい、この地、試合とかに見に行ったりすると、この曲が流れてたりとかして。
なんかじゃあ、クルーのテーマソングみたいな感じなんですね。
なんかサッカー関連の曲と、はい、あ、なるほど、いうイメージができ
る。いいですね。わかりました。では、ホワイトストライプのセブン、何でしたっけ？
セブンネーションアーミー。
セブンネーションアーミー。
はい。
はい。今日はもう本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
おはようガンナーズ、メンバー、オリジナルメンバー、そして運営委員の川村瑠衣さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。